こんにちは。
こんにちは。
はい。こと語り第3回、あのね、あんまりこう間を空けると多分照れくさくなっちゃうんで、やつき早にやろうと思って無理やりミーティング後に、始めさせてもらってます。第3回のこと語りです。今日も相変わらず元気にお仕事させてもらってる大月です。そして今日ゲストとして来ていただいたのは
私です。前田信弘です。
のぶちゃんと、
トヨタです。
ゆうちゃん、
はい。
この3人で今日は30分お話しさせてもらうと思います。
はい。
のぶちゃんは、ヒューマンフォーラムのをサポートしてくれてる社外と言ったらいいか、なんと言ったらいいんですかね。
社外です。
社外であり社内のような
のぶさんです。
はい、
めちゃくちゃエコです。
で、あの HR 系ヒューマンリソース系の人材育成部ってなんかちょっと堅苦しいから HR 系にしたんだけど、 HR 系のプロジェクトにも大きく噛んでもらってて、うん、今日はあのブートキャンプのミーティングでああでもないこうでもないとさせてもらってます。3階ホールで今日は収録させてもらってます。
3人全裸でね。
全裸。そうですね。
誰も得しないこの全裸感、
ドキドキしながら。いやい
や、トヨちゃんご乱心みた
いな。いやいやいや、なんでまた僕らですか。僕はそういうキャラにやたらされるんです。
トヨちゃん、この2時間の間に喋った言葉はただ一言、え、何ですか。まあ今日も相変わらずテーマなしにザックバランと最近起こったことを語ってもらえたらなと思ってます。なんとなくまあ雰囲気でいきましょう。例えばノブさん、僕ね、絵本作ったんですよ。
すげえ。何ですか。
この間ね、なんかあの大学生向けの企業説明会みたいなのをあって、そんなに硬くない感じだったんでこのホールでやったんですけど、何社ぐらい来たんだっけ。
10社ぐらいは来てましたね。企業さんが10社ここに。
リバースさんってあの赤井戸塾とかにも参加されてる滋賀県の滋賀主催で、で働くの作り方っていう、
はい、ああそうなの。というかこれめっちゃちゃんとできてますね。
なかなかいいでしょ、
はい、そんな10社ぐらいが来てあったんですね。で働くことを考えようみたいな、
なんかね、大学生がフランクにあの就活とかじゃなくて、はい、働いてる人と触れ合うみたいな、
なるほど、
うん、
みたいな場を用意してくれて、
別にこうオーナーがあったわけでもなく作ったんですか。
あ、なんか一応会社概要みたいなパンフレットみたいなのがあればみたいな感じで、あった方がいいなと思って、その日新幹線でこっち来るときに真面目に作っても多分誰も見ねえなと思って、じゃあ絵本にしようと、うちの会社が大事にしていることだけを書いちゃえってやったらその形になって、でもリアルに出版したいなって今思ってるんですよ ね、 あのね、今4話ぐらい作って、
これ第1話ですか。
それ第1話なんですけど、それはまあうちの会社のお仕事の話なんですけど、なんか誰でも当てはまるようなお仕事で、それね、お仕事の話って書いてあるじゃないですか。
お仕事の話って表紙って書いてあって、
裏面からいくと、う
ん、遊びのお話になっている。
でそっちから見ていっても最終お仕事につながって、お仕事にから入っていってもあなたの大好きは何なのみたいな感じに、
なるほど、
つながる、
あ、全部つながってるってことですか。
あ、そうそうそう、なんかセリフみたいになってるけど、
はい、面白いですねこれ。
あ、そうそうそう。
遊びにつながる、
大事だよって、
うん、
表紙に丸三角四角って書いてあるんですけど、これは何か意味あるんですか。
多様性を表してるんですね、実は。丸い人もいれば、とんがった人もいる。
大月さんのじゃあもう多様性のグラフィックの表現方法は丸三角四角ってことですね。
まあその答えは×ですね。
×なんかいっていう話ですね。
嘘、あの何がいいかなと思ったら苦し紛れで選んだのがそれだったって感じですけど。
君の大好きはどんなこと。
なんでそうちょっと
子供向けに。
おい、
あかん、
おい、こら。
ないかなって考え
審査で落ちるやろこのポッドキャス
ト。あ、そうポッドキャストね、なんか不思議で、これ今これ録音してるじゃないですか。これアンカーってやつ使ってるんですけど、アプリが、
はい、
これやるといろんなそのラジオみたいなアプリに全部申請してくれて、で、アンカーは一番最初にもう OK ってなるんですけど、なんだっけあれ、スポーティフィーだっけっていう音楽配信ソフトがその次大体許可になって、昨日になって Google ポッドキャストとか4つぐらい全部時間差で許可になって
ました。ああ、なるほどなるほど、そういうことやったんですね。この間すぐに、
まだ Apple のポッドキャストは許可が出てない。
あ、
すごい審査がね、あるらしい。
そうなんですね、あるんですね、その話の内容にてとか。
そうそうそう、
審査ってどういう審査？
わかんないです。多分ちょめちょめとか言ったら あかんなってなるんじゃないですか。
聞いてる人がいるって
ことね。あ、ただわかんない、
ちょめちょめチェ
ック、多分 AI じゃないですか。
AI でしょ絶対それ、は
い、ちょめちょめが山城慎吾なのか下ネタなのかっていうチェックする
山城
慎吾 AI がいるんじゃないですか。
新しい職種かもしれない。
そうそうね、ちょめちょめってやつだけ検索して、もうどんどんこれ、あの
余計審査通りづらくなってく
る。ちょめちょめは
あかん、遠すぎないでしょ。
いける、いけると思います。
これ反応はどうやった
んですか？よかったですよ。なんかね、企業の人がこれなんすかやばいっすねみたいな、持ってっていいですかみたいな感じになってたり。
そんなに人数来ると思わなかったですか？まあ、ギリギリやってるんで、
そんなに吸ってなくてな、
10部ぐらいしか吸ってなくて、多分学生より企業の人が持って帰りがあるんじゃない。
だって企業の説明ってパーってあるけど、この感じで置いてあったら単純に目立つじゃないですか。
面白い。学生の反応はどうでしたか？
学生ね、2人来週インターン希望で話したいですって言って、うん、アポイントが入ってますね。
結果的にはだからヒューマンフォーラムのことが伝わったってことですか？
いや、どっちかっていうと無目的とかのブランドを知ってて、っていう方じゃないかなとは思うんですけどね、そのインターンで来てくれる子は全く知らなくての子なのか、誰かも。
いや、これの効果が
これ、
学生に対してなんか
これは分かんないですね。はい、あのその場では多分読まないんで、これ、
うん、
持って帰ってみたいな、なんかえらい教授みたいな人がさ、最初さ、
はい、
予定になかったけど基調演説みたいに急になってさ、
あ、はいはい、
その人の手元にこれがこうあったのがちょっと気になってたけどね。
立命館かなんかのすごい有名な教授でしたね。
学生と会ってて、学生がこういうイベントあるからって来たら、なんかたまたまリバースさんと前なんかやってた方だったらしくて、
ええ人ですか？
ええ人なんですかね、わかんないです。ええ人じゃないですか？
ええ人
じゃない
です、はい、そうそうそう、そんなのが固く俺は教授だみたいな感じじゃなくて、
そうね、俺は活動家だって感じですね。
あかんかんかん、活動
家だ。戻って、これあの絵本あと 2,3 冊っていう話あったんです
けど、はい、
どんなテーマにしてるんです
か？お、そこ掘っていきます。
それちょっといや要するに知りたいな。
とね、なるこれね、この間月曜日にトヨちゃんと社外の研修ちょっと行った時の、
うん、
ちょっと早めに行って会場入って始まるまでの多分15分ぐらいで3つぐらい話作ったんですけど、もう簡単だなと思って、あのなんか 概要だけ作っちゃえばいいと思って、一つはね、会社とお友達っていう話。
会社とお友達、
はい、会社って一体何なんだろうっていう話、
うんうん、
でまあそれも会社から行ってお友達っていうところにつなが
る、同じ仕様ですね。
あ、そう、もう全部それにしようと思ってで全部全巻が実はこっちから行くと全部こっちに行くっていう感じのイメージで、ちょっと
トラブリューのロード第2章みた
いな。そうそうそうそうそうそうそうそう、結果ジョージが何でもなかった日を思う。
今ほっといても毎年1400万ぐらい入ってくるらしいでしょ。
マジっすか？
印税ですか？
何でもないようなことはね、
何でもない
ようなやったと思うんです。
あとは時間のこと、生きると死ぬの話。
おお、なるほど、それもひょっとしてまさか。
そうそう、その通りなんです。
生きるのお話と死ぬお話っていう、
あと事実と感情の話か。
ちなみに生きると死ぬのページ、
はい、
それぞれこう表と裏から始まっていった真ん中は何のページなんですか？
そこのね、まだ作ってみないと分かんないですけど、
無ですか？無
でもね、
聞いてない。
いやいや、ね、時間がテーマなので、
うん、
多分真ん中は今君はそこにいるのかい
と。出た出た
今を生きてるのかい。あ、そうそう、なんとなくね。で、作っていくうちに多分変化していくんですけど、そうで、事実と感情っていうのがあって、あと私とあなたの話と、
なるほど、
みたいな感じですね。
おじちゃんはやっぱりあれですね、その相手に合わせていかに分かりやすく理解してもらえるかというような仕組みを作る人ですね。
お、なんかあれですね。
どうですか。
いや、ありがとうございます。なんかそんな人かも
してみました。
ああ。後で、後で、あのアメスピ1本一箱おごります。
なるほど。
でもなんかそんな感じしますね。
うん
うん、それを楽しみながらや
ってる。いや、そうなんですよ。だからそれこそこれで仕事なのか遊びなのか分かんない感じ。
そうですね、
これ作ってること自体。
だいぶこれあれでしょう。あの紙出力して切って、
うん、
ここの背拍子のとこピッタってのりで貼って。
うん、いやいや、1個目の1冊目だけ自作して、あと豊ちゃんに丸投げっていう、うん、
社会の縮図みたいな。
そうで、その時点ではもうあまり興味がなくな
って
た。ただこの背拍子のクオリティはやるにつれて上がっていってました。最初ずれたり、ね、ホッチキス出てるやん
と思ってた。なんとなく分かってきました、はい、こいつ。
そういう役割分担のことにいろんな変わりますからね。
そうですね。ちょっとあれですね、のぶちゃんの話も聞きたいな。
僕でも聞かれたら答えます
けど、日頃何してるんですか。
日頃ですか。
どこにいることが多いですか。
奥さんの隣にいます。
ほんますか。え、昼間とかですよ。
あの、そうです。
あの、そうでしょ。
いろんな現場にうろうろほらほらしてます。今日は、
うん、
明神寺さんだったかな。明神寺の
何社ぐらいでもお仕事全体されてるんです
か。聞いてない。
聞いてます、聞いてます。
何社ぐらい。
あれ今聞いてたら、何社ぐらいで全体像されてるのかなみたいな。
ノーターンある。
あ、太くやってるところと、
うん、
こうさらっとやるみたいな。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。
え、そんなに。10個以上ある
んです。あんまりちょっとここの言えないですけど。
ああ
。1,2,3。これ昨日から始めた4。これは和歌山です。
へえ。
こう、これ会社作るんですよ。
へえ。あそこ面白そうですね、なんかね。
でこれが、
うん、
ヒューマン多いんですよね。
多いですね。
ああ、なるほどなるほど。
でこれこってりやるんですよ。
うん。
これも別予算とって、豊野町の話。
ああ。行政とも。
行政4割、うん、企業さん6割。
へえ。お互いにまたいだりすることもあるって感じですか。つなが
ったり。やっていく事業とかプロジェクトが広域性が高くなって、
うんうんうん、
社会性が高いものになって、絡んできますね。
へえ。いやー、すごいですね。なんかそんなプロジェクトがいっぱい同時に進んでいくと、あれなんだっけみたいな感じになっちゃいそうだけど、
小室哲哉みたいな感じです。
どういうこと。
このユニットにはこのそっち
やり
たいです。一切伝わらないです。これ合わせや
し、ね、同時にキーボードをね、
キーボードを同時に
扱うと。
ああ、なるほど、
うん、でも動きはそうだけど、実はレコーディングされたものが流れてるみたいな。
なるほど、
なるほど。キネさんは弾いてない
みたいな。TM ネットワーク、
うん、なるほどね。
さん、でも何屋さん、何を
それで、
はい、
で何屋さんか人に
やんだけ
考えさせるくせに、自分が何屋さんか分からなくなっちゃったん
ですか。基本的にそうですよね、アドバイスみたいなのでもないってことですもんね。
そうですね、一緒に考えて一緒にやるみたいな感じです。一緒にやる屋さんじゃないですか。
スタートはどういうタイミングでスタートすることが多いんですか。誰かの紹介とか、向こうからこう直接来られる。
話
でね、
で基本的にだからその何やるかっていうかね、でさっきでそのお 話をして、うん、いつの間にかやり始めてるみたいなことが多い。だから誰とやるかみたいなことが大きい。
あ、なるほどなるほど。何をというか、
ブートキャンプのやつもなぜか僕興味持ったじゃないですか。
はいはい、
いつの間にかやってるでしょ、こうやって。
あ、そうですね。何かスタートがあったわけでもなく、
そう、そんな感じです。
なるほど。
別にやらなくてもよかったわけですよ。
うんうんうん、なるほどなるほど。興味のあることに寄り添っていくというスタイル。
人と一緒に考えてて、
うん、
で足りない役割をやるって。
なるほど。じゃ気がついていなくなったらやりたくなかった人だったってことですね。
あ、大丈夫です。っていう場合はそもそもやってないので。
ああ、そういうことはないってことなんですね。へえ、面白い。
だとほんまは、自分がいなくなっても続いてる状態で3年後とか5年後とかの関わりとかまた変わるわけですよ、
うん、はいはいはい。
だからできるだけ人がこう開いた人を その事業内プロジェクト内で作るみたいなことをやるようにしていて、
うん、
人材教育も合わせて全プロジェクトだからこんだけ回せる。
なるほど、なるほど。そういうことか。
なるほど。
だから僕20代に教えてもらったことがあるんですよ、
うん、
なるほどって思ったことがあるんですよね、
うん。
トップセーラーで三流、人を育てて二流、仕組みを残して一流と、
うん、
なるほどと。
なるほど。
トップセーラーで身から物を売ってね、あれしたとして、他の人が全然売れてなかったとして、
うん、
そこってその部署、ね、その事業って続くのみたいな話です
か、はいはい、
うん。
で次、人育ててってことなんですけど、うん、その人育てることも当然大事なんですけど、
うん、
人がずっと育ち続けるような仕組みを、
うん、
誰でもこうその仕事ができるような仕組みを作る人の方が、
うん、
社会的意義があるみたいな。
じゃあ共感しますね。
だから自分がいつもこう、なんかこう、すごいこうしんどく、なんか病気かなんかできなくなったとしても、
うん、うん、確かに。それででも本質をちゃんとついていかないとそうならないですよね。その自分との葛藤とかも生まれてくると思うんですよね、その過程の中には。
自分との葛藤
僕逆に、僕はなんかそのイメージすごくあって、僕は恐れが結構それを動機としてるんですよ。何か一つのことを例えば成したみたいな、形を作ったってなると多分翌年とかそれをやり続けたくなっちゃうだろうなみたいな、うん、要は小山の大将になり始めるスタートっていうか、うん、だから僕はそれを恐れて全部手放そうとしていくっていうイメージを過ごしてて、なんか居続けるとやばいみたいな。
なぜやばいんですか。
僕自身が成長しなくなる。
あ、同じことばっかりをすると、
うん、なんかそこを成長と卓越を混同してしまうというか、要はできました、よしそれをもっと磨こうっていうのと、成長に対して、成長というかできたことに対してそれをこのにしがみついてる自分という。
あ、なるほど。
それを隠してそっちのなんか体のいい言い訳をしてしまうっていう、
うん、
成長し続けたい
ですね。うん、止まりたくない。
止まりたく
ない。どっちかというと成長し続けたいというよりかは同じ場所にいたら腐るなっていう。
止まると死ぬみたいな。
そうそうそう、マグロっす。
マグロ。かゆいよ、かゆいよ。
マグロですね。
マグロっ
す。まあでもなんかわかりますね。僕もそうですね。
うん、
僕はなんかなるべくやったことないことをやるのを選んでるんですよ。
うん、
できることはなるべくもう次の人に任
せて、はいはい、
やったことないことをなるべく選択しようと。
うん、うん、
僕もなんか止まるのが怖いんですよね。その自分のキャパとか決めつけちゃったりとか、
うんうん、
考え方が低下してい ってと
か、はいはいはい、
自分のその関係先とか知り合いとかが、
うん、
固定化していくとか、
はいはいはい、
僕すごい、
うん、
水ってずっと放置しておくと腐るじゃないですか、
うん
うん、
山から流れてる水ってずっとこう変化変容しながらこう、
うんうん、
動き続けないと
戦闘。そうですね。
僕は腐りたくないんです。
なるほど、いいな、そっちの方がいいな。マグロよりかそっちの方がいい。トヨちゃんはどうですか。
僕ですか、
はい、
僕は
ヒラメ。
そうっすね、動かず
上だけ見てる。
上だけ見てる。
ヒラメ社員。
泥にまみれ。
泥にまみれ、まあ、泥にまみれっていうほどよあがいてもいないかなっていう。
すっごい僕を見てますね、
うん、今日の髪型はどういう意味なんですか。
いや、フランケンシュタインみたい
な。いやってそれ。
なんかそうですね。今日の髪型は別にセットじゃないです。帽子、今帽子かぶってた帽子を脱いだからそういうかあの形になってただけ。はい、
トヨンケンシュタイン。
そういうそんなんじゃないです。
流行り。ほんまステューシーに謝ってほしい。
すごいですね。でもその考えになる何かあったんですか、きっかけ
に。なんで僕に質問し始めてるんです
か。いや、さっきの話の流れからです。
正直聞いてへんかったけど、何の
話。僕の精神の帽子どう思いますかって。
そういう考え方になるきっかけになった。
そういう考え方になるきっかけは、飽きてくるのもあるんでしょうけどね。ああ、そっか、飽きてくるのもあるし、どんどん新しい考え方とか、
うん、
やり方みたいなことアップデートしていったり、疑うってことをしとかないと、古くなっていっちゃうんですよ。
うん、
今時代のスピードがすごく速いような気がしてて、確かになんかすごいなんか偉そうな感じ。
いやいや。
なんかまあそのどっちかというとそういう恐怖ですね。
うん、
古くなってしまう。
うん、
42歳。これを聞いてどう思われました。
どう思われました。ね、
聞いといて放置ですか。
いや、すみません。
なんでステューシーの T シャツの首のところがダルダルな
の。ステューシーダルダルフランケンシ
ュタイン。それは悪口や。
悪口、僕が責められるこの回みたいな。
責めてはいない。
そうですね。でそれ聞いて、いや、そうですね。うん、僕はなんかそういう考えがやっぱモテない。
モテない。
持てない
女性に。
いや、もう女性にもまあ持てないんですけど。いや、すごい、うん、
持たなくていいんじゃ
ない。なるほど、
うん、
持たなくていいんじゃない。
全員が持ったらだってすっごい世話しない社会になる。
確かに、
うん、
噂べり。
確かに確かに。
なるほど。トヨちゃん、うん、人間だもん。
おい、ちょっと三つ親。
そうっす。ありがとう。
ありがとうございます。おかし
い。じゃあどういう
こと聞いてんの、ケイトラジ。
どういうことを大事にしながら仕事
を、うん、何を大事に
してるんですか。
何を大事にして
る。眼鏡の曇り。
いやいや、いや、でもそうですね、何大事。
何も大事にしてないです。でも別にいいと思うんです。
うん、うん、
そうですね。
トヨちゃんは何なのか。
そうですね、はい、そういうよ。ああ、そうですね。なんか うん、これを大事にしてるみたいなのは、
うん、
多分ないですね。
ない。
はい、ただうん。
じゃあどういう時に仕事をしていて嬉しかったり興奮するんですか。
うん、あの興奮って言ってるけど、あんまり変なこと
言わないです。興奮ね。
引っかかるからね。
ちょめちょ
めです。あかんと
ね。それ違います。興奮するのはね、やっぱね、なんか自分が、まあこれはまあそうですけどね、なんか認められたりとかしたときはやっぱり興奮するというか、嬉しいなとか。
認められるってどんな感じの認め。
なんかね、僕結構 いろんな細かいこと頼まれたりとかすること多いんですけど、なんかそういうのをやって、なんかこう、まあ、やってあげてじゃないですけど、なんかこうそれで、まあ、豊田さんにやってもらえて、なんかありがとうございますみたいな言われたりとか、うん、なんかこう頼られることとかはすごい嬉しいなっていうのはありますね。
うん、じゃあさっきのぶちゃんにこれちょっとリストアップしといてみたいな感じで頼まれて、
はい、
いや見やすいの作ってくれてありがとうみたいなのがすごい最高に、
うん、
それは嬉しいですね。
じゃあ当てつけのように僕言うようにします、ね、上がってきた。
機械的に
まあ、いいなってきましたね。
そうですね。
なるほどね。役に立ちたいですよね。
そうですね。役に立ちたいのもあるし、なんか自分、見てくれみたいなのも多分あるんやろなっていうのは、
見てくれ
あるその やったったぞみたいなっていうのも多分あったりとかするなと。
俺はここにいるぞ、僕はここにいるよ、ビビーバー。
違います。、うん、
逆に悲しい時ってあった？
悲しい時
悲しい時はね、もうなんかやっぱうん、結構だから邪険に扱われたりとか、そこにこういなくていいみたいなのを思うとすごい悲しくなりますよね。
例えば、
なんかそのだから頼まれたりするのも別に嫌いじゃないですけど、うん、もうなんか当たり前かのようにこう、
なるほど、
これやったらもうやっといてもらえるみたいなんで、この
うん、
うん、何ですか、
ホテル取っといてみたいな
とかは結構悲しいし、怒りよく湧きますね。
怒りとかあるんですか？
その瞬間は結構あります。なんかね、それ今人に、うん、なんかその感じの頼まれ方とかで結構使い分けたりとかをしますね。
悲しいね。
いやもうそんな自分でやれやって思う時もあるし、で、かといって全然違う頼まれ方とかでこう言われたら、うん、まあ、ちょっとでも安いとこ取ってあげようかなとか、なんかそういうのを調べたりとかは結構してるので、
うん
うん、
なるほ
ど。ちなみにとよちゃんは、
はい、
こうありたいなと思う自分ってどんな自分ですか？
ないんすよね、
ない、
結構それは、ね、ないっていうか、まあ深いこと考えれてないっていうのもあったりとか、もう言ったら逆に言うと日々目の前のことだけしかやってないみたいな、ありますね。なんかこうなりたいみたいな、あるんやと思うんですけど、
こうありたいわ、
ありたい、
まあでも同じかな、とかでもいいんじゃない。トヨちゃんは昔からこんな感じのこう空気感ですか？
多分そうじゃないですかね、うん、
こういう感じの小学
生こういう感じの小学生ですかね。
この今のこのキャラクターに収まったのはいつなんだろうね。小学生なのか中学生なのか、
うん、うん、中学生の時は、ですかね、中学生かな。もう高校の時にはもう完全にこんな感じでしたね。あんまりこう考えず仕上がってた感じ。
仕上がってたね。
仕上がってた。
なんか、とよちゃんの、
はい、
そのハイライトというか原体験のシーンとか、うん、ものすごいこの記憶はその自分を形成したきっかけになっているやつとかって何かあったりしますか？
ありますね。
ちょっと言いにくいやつですか？言いたくなければ言わなくても
。そうそう、ありますね。いい、うん、
言わなくてもいい。いいですね。言いたくないやつがある感じですね。
そこはね、
ガムテープでエレベーターでぐるぐる巻きにされてマシンガンで撃たれたこと。
それうちの会社入った時に上司のいたずらですね。
マジで。
で、仕事中に電気が消えて真っ暗になったと思ったらエアガンの音が鳴る。パラパラパラ。痛っ痛っみたいな声が聞こえるとか。トラウマ、トラウマではないですけど
ね。すごい痛いですね。
うん、
いいですか、これちょっと続きまたしてみたい。
そうですね。
この話だけはあれです、
はい。なんかちょっと締めっぽい話になって
しまいました。締めっぽいって。いや、そうです。
そうね、まあ、豊田裕二コーチングボリューム1っていうことでしたけど
ですよねこれ結構な深いところに
結論はあれですねフランケンシュタインって
こと、いやいやいや帽子に取った
ら見せてもらって、
はい、違う違う違う違う違う帽子ずっとかぶってたからその髪型がペタンコになってるだけであ
の視聴者の皆さんこれ分かんないと思うんで僕の方にあの Facebook でねメッセージをいただけたら写真を公開させてもらいますのでぜひメッセージお願いします。結構ねあの反響があったんです。フェイスブックでねやってますったらモーリーはスポーティフィーで寝る前に聞いてたんですがおもろすぎて寝れなくなっちゃいましたごめんなさい。
なるほど。
シャクさん面白いですね。あとなんと秋吉も見てくれてますね。秋吉が秋吉もスポーティフィーで聞いてますと。今なんか YouTube の動画の配信動画投稿とか、うん、その音声でのアプローチについて今秋吉勉強してるらしいので、
うん、
ぜひなんかあのあれば教えてくださいっていう感じでした。
なるほど、
はい、
聞いてくれてるの嬉しいですね。でもこれなんかも
まあ、今日は豊ちゃんのね、うん、だいぶ内的な告白を
これは、は
い、さっき聞きながらこれほんま全世界に配信してるけど
やばいなと僕も思うなかなか
まあそんな感じで、30分経ちましたので終わっていきますが、はい、のぶちゃんがあんまり喋ってなかったので最後のぶちゃんの一言いただきたいですね。
はい、ちょっとあのフランケンシュタインが
いや最後は
正面で正面でビジュアルが拡張されてる
まあねそうですねすごい迫力でした。ずっと試されてる気持ちだったんじゃないですか。要は笑ってほしいのか突っ込んでほしいのか
笑かそうとも思ってなかったです。
仕込みみたいな
仕込みではないです
ではこんな感じで今日は終わりたいと思います。
ありがとうございます。
視聴者の皆さんぜひあの SNS 等で面白ければ拡散の方お願いします。ではまた次回会える日までさようなら。
さようなら。